本日、私たちにくださる神様の御言葉は、マタイによる福音書27章27節から31節です。それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスの着物を脱がせて緋色の上着を着せた。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダ人の王様万歳。また彼らはイエスに唾をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。こんな風にイエスをからかった挙句、その着物を着せ、脱がせて、元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。アーメン。これからは毎月4週5週の説教は、私とキム・ガンウク牧師が交代で行います。先日6月23日にあった上半期ヤンホワ人木曜講座の3回目の時間には、私たちの教会の教会員である小説家キム・ダウン執事の講義で進行されました。その日の講座は、執事の小説「手の王冠を通じて永遠の命に向かう道」というタイトルで進められました。小説の中には、日本による植民地支配時代の平壌博物館館長が戸籍愛好日を指定し、これを記念する特別展を開き、成功を祝うために開催したパーティーで、平壌の汽船、チャルンパに、金冠をかぶせてからかった実際起きた出来事が登場します。汽船、チャルンパが頭に金冠をかぶって耳飾りと首飾りをかけると、当時の状況を小説はこのように展開しています。親鸞の女王がお出ましになりました。皆さんお辞儀をしてください。人々は一斉にお辞儀をしながらクスクス笑いました。爆竹を鳴らし、あちらこちらでウェイターたちがお酒を運びました。女たちは彼女に何をぼーっとしているのかと言わんばかりに、冷ややかに、な視線を向けました。中央の座席に座っていた館長のところへ行き、お酒を注ぎなさいという合図でした。ところが、彼女の心にはどこからかはわからないが、なぜか女王としてのプライドが湧いてきて、館長にお酒を注ぐことができない気持ちになりました。その時、怒りに満ちたある声が彼女の耳元で鳴り響きました。この国の女王は日本人の誰にでも酒を注げる卑しい存在だ。酒を注げ。しかし、チャルンパは酒を注がなかった。1926年に瑞宝塚で発掘された金冠は、ソウル総督府博物館の収蔵庫に保管されましたが、9年が過ぎた1935年9月、平壌博物館特別展のために太陽の形で一度だけ搬出されました。金冠はもちろん、金製の耳飾りや首飾り、ベルトまでもが搬出されました。当時、平壌博物館館長は、京州で、情報塚発掘を主導した小泉昭男という人物でした。小泉は、平壌の汽船のチャルンパに金冠と金製耳飾り、首飾りとベルトまで着用させ、彼女をカメラの前に立たせました。集まった人々は、汽船が王宮に皇后になったから、今死んでも思い残すはないと冗談を言いましたが、これは日程が、我が民族を歴史的に冒涜した事件でした。日程、共戦期、植民地時代に我々の祖先は、金冠事件だけでなく、多くの苦痛と侮辱に耐えなければなりませんでした。聖書にも苦痛と侮辱を経験した人々の話が登場します。子供を産むことができないのが恥と思われていた時代、子がいない家庭は呪われた家庭とみなされていた古代近東で、サラの女奴隷のハガルは、自分が身ごもったのを知って主人であるサラを見下げるようになり、彼女を蔑視し侮辱しました。異邦の女デリラを愛したサムソンは、彼女に彼の強い力のもとがどこにあるかについての秘密を明かしたことで、彼の頭の毛は剃り落とされ、誰よりも強かった彼の力が彼から去りました。 ペリシテ人は弱くなった彼を捕まえて、その目をえぐり出し、正当な足かせをかけて彼をつなぎました。また、ペリシテ人は牢の中で臼を引いていた彼を呼び出し、からかいました。ダビデが息子アブシャロムの謀反から逃れるために避難した時の出来事です。サウル家の一族の一人のシムイは、ダビとダビデ王のすべての家来たちに向かって呪いながら、殺人者、よこしまな者と呪いの言葉を吐きました。通り過ぎるダビデやその一行に向かって一度だけ呪っただけのではなく、シムイはダビデと並行して歩きながら呪ったり、石を投げたり、塵をかけたりしながら呪うのをやめませんでした。シムイからダビデを呪って詐欺行でできたのは、逃亡者であるダビデが弱いものだと判断したからです。同じように力持ちだったサムソンがペリシテ人によってからかれるようになった理由も、彼にあった力が彼から去り、彼が弱くなったからです。ハガルがアブラハムの妻で自分の女主人であるサラを見下した理由も、主人アブラハムによって妊娠することができた自分より不妊であるサラが弱いものだと判断したからです。日程の共戦期、植民地時代に、神羅の新羅の王族が使った貴重な金冠をキーセンの頭にかぶせからかった事件も、当時我が民族に力がなく弱かったゆえに発生した出来事でした。今日の本文はピラトによって死刑を宣告されたイエス様が総督の兵士たちにからかわれた出来事を記録しています。27節です。それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。ピラトの総督の兵士たちはイエス様を官邸の中に連れて行きながら全部隊員を招集しました。当時ユダヤの総督の官邸はカイザリアの地方にありましたが、ピラトはカイザリアから600名の歩兵部隊を率いて 110km の距離にあるエルサレムに来ていました。月越しの祭りに起こるかもしれない民乱を警戒するためでした。イエス様は兵士たちによって官邸の中に連れて行かれました。当時軍隊の指揮官は植民地の民であるユダヤ人をからかい恥をかかせるため、全部隊の前でユダヤ人の囚人たちに横暴に扱ったと言います。本文の28節、30節です。そしてイエスの着物を脱がせて、緋色の上着を着せた。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダ人の王様万歳。また彼らはイエスに椿をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。兵士たちはイエスの着物を脱がせて、緋色の上着を着せました。兵士たちがイエス様に着せた緋色の上着をピラトがまたはヘロデが着ていた着物と見る見解もありますが、正確なことは知られていません。ただ、ローマ兵士たちはイエス様に緋色の上着を着せ、王や統治者が権威の象徴として頭にかぶる王冠の代わりに茨の冠をかぶせました。そして王が右手に持つ王尺の代わりに足を持たせてイエス様を王の姿のようにしからかい始めました。そして彼らはまるで皇帝カイサルに挨拶するかのようにイエス様の前にひざまずいて、イエス様をユダヤ人の王様万歳とからかっていった。彼らはイエス様に椿をかけてひどくからかいました。椿は人体に絶対必要な機能を担当しています。しかし自分に必要なものであっても他人に唾をかける行為は法的措置を受けかねない犯罪です。唾を吐くと関連する判例によれば、他人の顔や体に唾を吐く行為は暴行罪が成立し、公然と他の人がいる状況で他人に唾を吐くと侮辱罪に該当することがあります。また食べ物に唾を吐くと損壊罪が成立することがあるそうです。ほとんど怒ったり敵害心をあらわにするとき、または傷ついた感情が最高潮に達したとき、唾を吐く行動をします。誰かから唾をかけられるということは恥ずかしい程度を超えて、自尊心がひどく傷つくことです。ローマ兵士たちはイエス様が彼らに敵害心をもたらすことを何一つしていないにもかかわらず、彼らは主に ツワを書きました。一人や二人ではなかったはずの兵士たちの唾液がイエス様の顔や体にかけられた状況をイエス様は静かに耐えました。ローマ兵士たちは今自分たちがからかっている人が誰なのか知りませんでした。彼らの目にイエス様はただ十字架刑に処された囚人に過ぎませんでした。それで彼らはあらゆる形で侮辱し嘲笑うことをやめないでイエス様をからかい、足を取り上げてイエス様の頭を叩き始めました。まるでローマ皇帝が権威の象徴として右手に王笏を持つようにイエス様に持たせ、イエスの前にひざまずいてイエス様をユダヤ人の王様万歳とからかっていたローマ兵士たちはイエス様の手の 足を取り上げました。30節の取り上げるの単語は獲得する、取るという意味を持っています。兵士たちが無理やり足を奪ったように表現されていますが、実際は彼らがイエス様の手に持たせた足を持っていたのです。イエス様が持っていた足を取り上げられないために必死になっていなかったという意味です。彼らが足を取り上げるとき、主は何の抵抗もしませんでした。そして兵士たちの手に持たされた足は、主を叩く、からかうための道具に変わりました。イエス様の頭を叩いたを直訳すると、彼らは彼の頭に向かって叩き続けていたと訳すことができます。未完了過去形として使われましたが、未完了過去形は継続的な動作を示すため、ローマ兵士たちがイエス様の頭を一度ではなく叩き続けたことを意味します。続けて足で頭を叩かれたため、頭にかぶっていた茨の冠の棘はもっと深く刺さるようになったことでしょう。イエス様は兵士たちから唾液を吐かれる精神的な苦痛だけではなく、頭が裂ける肉体の苦痛まで受けられました。誰がこの不当な行動をやめろということができたでしょうか。誰がこの状況で主を弁護することができたでしょうか。誰一人主を弁護する者はいませんでした。たとえ全部の者がつまずいても、私はつまずかないと。たとえ合意書に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しませんといった、ペテルとその他の弟子は皆病気を治してもらい、新しい命を得た多くの人々、神の国の福音を聞き、パンと魚をいただいた群像、自分たちの上着を敷き、ホサナと叫んだ多くの人々の中で、この時間、主を弁護する者は誰もいませんでした。イエス様も自らを抗弁することなく、徹底的にお一人で屈辱を受けました。ローマ兵士たちから受ける必要がない、このようなからかいを何の抗弁もなされず、主がお一人でお受けになった理由は何でしょうか。創造主であり、全能なる主であり、救い主であるイエス・キリストは力がなくてからかわれたのではありません。何の抗弁もなくからかわれた理由は、まさに私たちのためです。私たちを罪から救うために、罰せられるしかない私たちの咎のために、主は蔑まれ、のけ者にされ、侮辱と恥辱を受け、人が顔を背けるほど蔑まれました。私たちが負わなければならない苦しみと罰を私たちの代わりに主が担われることについて、預言者イザヤはイザヤ書53章7節でこのように預言しました。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に惹かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように彼は口を開かない。痛めつけられたを原文の意味に近いように解いてみますと、彼が自身を痛めつけられるようにお任せになったです。自ら志願して苦しみを受けられたという意味です。彼は口を開かないは、差し通され、砕かれ、懲らしめられ、打たれる、そのすべての苦痛を耐え忍ばれたという意味です。この自分が受けられる十字架の苦難について予告するイエス様を遮った使徒ペテロは、ペテロの手紙第1、2章で、キリストが受けられた苦難をこのように伝えています。ペテロの手紙第1の2章、21節から23節です。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストの罪は犯すことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。使徒ペテロは、主が受けられた苦難は私たちのために受けられたのであると明かしています。主が神様の救いの御業を成し遂げるため、受けなければならない、贖いのための苦難を耐え忍ばれたのは、私たちにイエス様の足跡を に従わせるためであると明かしています。罪を犯したことがない、キリストが罪によって滅びるほかない、私たちの罪をその身に負われ、罪の工場のような私たちのために口を開かなかったと明かしています。主が苦しんだが口を開かなかった理由、ほふり場に引かれていく羊のように毛を刈る者の前黙っている雌羊のように彼は口を開かない理由をイザヤ書はこのように伝えます。イザヤ書53章5節です。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために下られた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。イエス様は神の御子なる子なる神様ですから、兵士たちからからかわれても苦しまなかったでしょうか。イエス様は神様の御子ですから、兵士たちから唾を吐かれても怒りも憤慨も起きなかったでしょうか。主も人格をお持ちでした。当然私たちが感じるすべての感情を持ちました。それでも私たちの背きの罪と咎のためにイエス様は口を開きませんでした。悲惨で耐え難い侮辱に遭い、壮絶な苦しみを黙って受けられ、追われたのは、私たちの咎と背きの罪をあがなわれるためでした。本文31節です。こんな風にイエスをからかった挙句、その着物を脱がせて元の着物を着せ、十字架につけるため連れ出した。本文の連れ出したという表現は、牛やロバを引っ張っていくことを指すときに使う単語が使われました。主はローマ兵士たちに牛やロバのような存在として扱われました。イエス様が十字架を背負われる前に牛やロバのような存在して扱われた理由を使徒ペテロはこのように伝えています。ペテロの手紙第1の2章23節から24節です。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。イエス様が牛やロバのような存在として扱われ、苦しめられ、罵られ、からかわれた理由を預言者イザヤと同じく使徒ペテロも、私たちの罪のためだと証言しています。宗教改革者のジャン・カルバンは、唾を吐かれ、鞭を打たれ、苦しみで歪んだキリストの御顔が罪によって汚れた、破壊されていた私たちの醜い姿を回復させてくださったと告白しました。今日の本文を黙想しながら残念なことが一つあります。イエス様をからかった兵士たちが真実を知ったとき、自分たちが鞭であったことを悟ったとき、彼らは自分たちの行動がどれほど愚かで、どれほど悪に満ちていたのかを後悔してやまなかったことでしょう。無知は罪です。学びたいが学ぶことができないところから来る無知ではなく、学べる状況、悟ることができる状況でも意識的に知ろうとしないこと、意識的に知ろうとしないこと、意識的に知ることはないということが罪だということです。祭司長、立法学者たち、民の長老たち全員、そしてピラトは無知でイエス様を死刑にしました。宗教指導者たちは自分たちの権威に挑戦し、自分たちが命のように守る体制に脅威となるイエス様を殺すために団結しました。彼らは来られるメシアについてよく知っていましたが、実際来られたメシアについては無知でした。罪がないことを知りながらも、ピラトはユダヤ人に人気を得るため、イエス様にあらゆる虐待を加えるよう命令しました。そして、イエス様を十字架につけるように命じられた総督の兵士たちは、飢えたライオンが獲物に向かって飛びかかるかのようにイエス様に飛びかかりました。彼らは皆意識的に無知でした。もう一度29節を見てみます。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざずむいてからかっていった。ユダヤ人の王様万歳。群衆心理によって自制力を失った無知な兵士たちは、ローマ皇帝の前でひざまずくように、主の前でひざまずきました。尊敬と畏敬の念を表すためにひざまずいたのではなく、長老と蔑視を伴う行動でした。ところが、イエス様を長老し、蔑視するためにひざまずいたローマ兵士たちの姿に、私たちの姿が見えます。主は2000年前、 ローマ兵士たちによってのみ長老と屈辱を受けられたのではありません。今日のクリスチャンたちによっても屈辱を受けていらっしゃいます。信徒数が多い大型の教会を牧会する父親が息子に担任牧師職を譲り渡したことでイエス様が屈辱を受けています。慈悲深い行動をした良きサマリア人と同じようにしなさいと言われたイエス様の教えとは反対に生きているクリスチャンたちによって主が屈辱を受けています。信仰の家庭を築き上げたが愛する家族を裏切り他のところで快楽を求める人々によってイエス様が屈辱を受けています。イエス様をもっと知るための時間よりテレビやインターネットやゲームに心を奪われ神様とはあまりにも遠く離れているクリスチャンたちによって主は今日も屈辱を受けられています。私たちは肉的な健康のため3度の食事を欠かさずしっかりと取りますが霊的な健康のための糧はまるでおやつ程度と考えイエス様に屈辱を受けさせています。多くの人が自らクリスチャンだと言い神様の栄光のために生きていると口では言いますが実際誰かにも歓迎されない宗教人たちのせいで今日もイエス様が屈辱を受けています。生きておられる神様を観念の中に閉じ込めて知識の中に閉じ込めて生きている無知な私たちによってイエス様が屈辱を受けられています。神様から食べてはならないと命じられた善悪の知識の木の実を食べてしまったアダムを先に訪ねてこられたのは神様です。罪と過ちで汚れた私たちにも主が先に訪ねてこられました。私たちを先に訪ねてこられた神様が私たちの罪と過ちを許されるため神の一人の子イエス・キリストによって私たちを救ってくださいました。アダムは善悪の知識の木の実を食べて神様のように賢くなりたいと願いました。しかしそれは神様がアダムに許されたのではなく取って食べてはならないと命じて仰せられたんです。イエス・キリストによって救われた私たちの人生はローマ兵士たちのような無知から生まれる屈辱の礼拝ではなく神様が私たちから受けるにふさわしい誠の礼拝の人生と我々の人生を通じて捧げる礼拝でなければなりません。愛すること、生きることの著者である精神科の医者エム・スコット・ペック氏は彼の作品平気で嘘をつく人たちで悪に対する内容を扱っています。悪という単語は英語で、Evil E-V-I-L です。しかしこの単語を逆にすると Live L-I-V-E になります。 Live は生きている生命人生という意味です。悪は生命の単語の綴りを逆さに並べたものです。悪は人生に逆らうことでありそれは生命力を逆流することだと言い換えれば人生を覆すこと日常を覆すことが悪であると著者は解釈しました。主の前でひざまずいたデタラメな礼拝者たち彼らの生涯のあるところで彼らが自分たちの悪の行いを覆して心から膝まずく彼らであったことを想像してみます。創造主であられ全能者であられ救い主であられるイエス・キリストが力なくて自分たちに長老されたのではない事実を彼らの人生の歩みの中で気づく経験をすることを想像してみます。そして自分たちがからかった主の前に霊と誠によって悔い改めの膝まずきをする恵みが彼らに与えられたことを想像してみます。もし彼らが悔い改めなかったとしても、今日礼拝を捧げる私たちとは何の関係もありません。しかし私たちが主の御前で誠の心でひざまずき、主を王としてお迎えしなければ、今私たちの生き方を覆さなければ、私たちもローマ兵士たちと違いはありません。 マタイの福音書13章には種まきの例えに関する教えが記されています。弟子たちがイエス様になぜ彼らに例えでお話になるかを聞きました。するとイエス様は、あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません、と答えて言われました。そして持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうことを言われ、大勢の群衆に例えでは例えで話された理由を、イザヤ書6章を引用して、彼らが確かに見てはいるが決してわからない、確かに聞きはするが決して悟らないからであると言われました。そして弟子たちに、しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いですと言われました。イエス様は言われたように、兄弟姉妹の皆さんは、私は幸いなものであると感じておられますか？私を救うために、御顔に唾を吐かれても、叩かれるまで愛してくださる主を見上げ、主の愛のうちにとどまることを願われるイエス様の御前で心のひざまずき、応える幸いな人としてこの一週間を謝ることをお祈りします。主は誠の心でひざまずく私たちの中心をご覧になり、幸いであると言われることでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、私たちは誰かに椿を吐かれたことはありませんが、私たちを救われるために主が2000年前にすでに椿を吐かれたことを覚えます。私たちは誰かに代わって打たれたことはありませんが、主は私たちを救われるために茨の冠をかぶらされ、ローマ兵士たちにからわれたことを覚えてくださり感謝します。クリスチャンであると自負し、誠実に信仰生活をしていると言いますが、いざ家族と同僚、隣人に苦痛を与え、非難のもとになっているのではないか、自分の生活を顧みます。乾いた心の私たちの姿をご覧になり、イエス様は嘆いておられるのではないでしょうか。主は観念の中に閉じ込められたお方ではなく、聖書の中にだけおられるお方ではなく、今も生きておられ、私たちの人生を導かれる神様であられることを忘れないようにしてください。もし私たちが主をそのようなお方だと思っているのであれば、私たちの無知をお許しください。主をからかう群れの中にいながら、そうではないように偽った生き方をしないようにお助けください。私たちの罪と咎が変わり、誠の命と誠の人生になるようお導きください。そして私たちの人生が主をもっと知るように努める日々となるようにしてくださり、私たちの日常が日ごと主の御前に謙遜にひざまずき、礼拝する人生につながるようにお助けください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。